しもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします、はい、
最初に年齢を教えてください。
45歳。
奥さん何歳ですか？
38歳です。
お子さんは？
いません。
結婚してどのぐらい経つんですか？
9年目に。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
母との財産をめぐる確執についての相談なんですけれども。
はい。で、あなたはあの何人ですか、兄弟は？
姉が1人
で。お母さんは何歳なんですか今？
83歳です。母としては、
はい、
まあ、私にこの財産を相続させる意向が あるようなないようなというような曖昧な感じなんで、あげるからねって言ってたんですけど、
ね、
あの数ヶ月数年するとやっぱりどうかなと思ってるんだと。
あげると言ってあなたのことを自分の思うように動かしたいということですね。
そうです、そうです。
で、お姉さんとの関係はどうなんですか？お母さんとお姉さん
は良好です。
で、お姉さんに対してはそういう口は聞いてないわけね？
あ、一切聞いてないです。
お父さんはどうなの？
父は先月亡くなりまして。
そうすると今あの財産はあなたの母親のものになってるのね。
そうです。
お母さんもともと小さい頃から多少ずるいところがあった？
そうならざるを得ない環境にあの話聞きますとありましてね、ものすごい屋根が穴開いてるぐらいの、
はい、
そういう貧乏な家に生まれましてね、
はい、
で兄弟下に6人いまして、14歳の時から缶詰工場に入って家族の面倒を見るぐらい、それぐらい苦労しましてね、で栄養失調で一番末っ子が赤ちゃんの時亡くなった時に、
はい、
あんたのせいで死んだってあの母親から言われた
そうで、お母さんからね、
それから歪んでしまったんじゃないかと思いますけど。
そしてあなたの気持ちの中にはお母さんを責める気持ちはないわけ？
責めるというよりも口では一人返しのつかないぐらいひどいことを今未だに言ってしまってるんですけど。
あなたはお母さんに対してね。
あ、そうです、
うん、
ただ本当の私の中は、
うん、
あなたお金持ってあの世に行けないのにね、
うん、
あのいつまでも執着してるんであれば、
うん、
私からも財産一切放棄するからもう関係なくなりたい、結論的にはそこなんですけど、そういう来週あたりにその結論が出さなきゃいけないんですけど。
母親と関係なくなりたいということ？
まあ、実はそうなんですけど、そんなことしていいのかどうかっていうの。
お母さんに対する気持ちに矛盾があるのね。
そうです、はい、そうです。
来週決めなきゃいけないっていうのはどういうことですか？
来週、先月亡くなった父の年金がですね、
うん、
あの相続が あるので、
うん、
じゃあ今の家も土地も母のものなんですよね。まあ、アパートなんですけれども、
うん、
冬のシーズンになりましたら車7台分のスペースを今除雪作業をしてるんですけど、
はい、
それが15年目に突入してまして、確かに家賃は払ってないんですけど、で管理してる部分があるのに、まあ、あげようかな、やっぱり売ろうかなとか、そういう最初は あなたにあげるからっていうことで、その代わり除雪作業はやってよという条件で入ったのに、除雪作業に関しましては、
うん、
私自身が手作業でやってるんですよね。
はいはいはい。
いや、それは確かに私のそこが悪いんで。
あなたが悪いっていうのは、
姉は一度もお金の無心っていうんですかね、貸してるっていうことは、
うん、
母に対しても一回も言ったことないんですけど、
はいはいはい、
もう私は逆で、
うん、
世話になりっぱなしってことで。
ああ、なるほどね。
ただですね、
うん、
40代になってからはですね、
はい、
1回もないんですよね。
で、今日の相談というのは、
母ともう関係を断ち切ることはでやろうと思ったらできるんですけど、
ええ、
やるべきなのか、例えば縁を切るっていうことはもう取り返しのつかない罰当たりなことは言ってるんですけどね、
ええ、
それはあんたが亡くなっても葬式にも出ないし線香もあげない、連絡もしないでくれと。
あなたがお母さんに言ってるかってね。
そうなんですよ、
うん、
それぐらいもうその嫌味にはもう耐えられないレベルまで達してまして、それ以上言わないでほしいと、とにかく出ていくんで、
うんうん、
だからもう関係なくなりたいということは思うんですけど、
うん、
やろうと思ったら実はできるんですよね、はっきりわかるんですけど。
いや、
で
もあなた気持ちがすごい矛盾しているからね、はい、いざとなったらちょっと難しいよね。
はい、
母親との心の葛藤っていうのはこの財産じゃなくてもっと小さい頃からお母さんとの心の葛藤だよね。それがこの財産の扱い方に現れてるんで、裏に本当の課題があるんじゃないの？
それがわからないんですよね、実を言いますと。
あなたが思い出したくない、思い出したら生きていけないような、なんかものすごい心の葛藤が母親との間にないの？
あの、裸で雪の中に、はい、あの投げ捨てられたことがありましてね、あの深い雪の中に玄関から放り出されたんですよ。
お母さんはおそらくあなたじゃなくて、なんかものすごい父親なりなんなりに怒りがあって、それをあなたを虐待することで。
そうです、そう。
そうですか。
そうです、先生。そこなんですよ。私、実を言うと、もしかしたら、
うん、
母は、今現在もですね、
はい、
それが続いてるんじゃないかと思えてならないんですよ、今、実を言うと。
ああ、なるほどね。あなた自身が記憶していないけれども、
はい、
いろんなことがあるんだね。だから、あなたのね、知性を超えた何かが今あなたの何かにあるんだよね。
なんで自分が例えば実家に立ち寄って母と会って話したら、
うん、
こういう憤慨してしまうのかわからないということは、なんでなのかわからないんですよ。
お母さんと目の前で話した、そのことに怒ってんじゃないんですよ。40年間にわたってあなたの脳に蓄積されていた隠された怒りですよ。それが反応してんですよ。つまり怒ったことが原因じゃないんだから。あなたの今日の相談はね、
はい、
表向きの相談の裏に真の課題があるんですよ、
はい、
だけどこの財産の問題をきちんとあなたが解決することを通して、裏の課題を自分の意識に上げなきゃいけないよね。これはものすごい大変な作業です。差し当たってね、表向きの課題をきちんとして、その上で裏にある真の課題をきちんとしましょう。で、はい、今日はねスタジオに弁護士の坂井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
今あなたと奥さんと2人で住んでらっしゃいますでしょ。
あ、はい、
奥さんも働いてらっしゃる。
働いてます、はい。まあ、私がちょっとギャンブルで借金300万作っちゃいまして、うん、それが支払いが大体、あ、減ってるなと感じるのが8万ぐらい月返済すればまあまあ食べれてっていうような、そこにまた 5万か6万かかっ、いや車も入れたら7、8万かかってきますとね、
はい、
まあ、過酷なしんどい状態にはなるんですけどね、
はい、
まあ、やるしかないのかなっていう気はしてますけれども、
大体でいいんですけど、そうするとあなたの稼ぎと奥さんの稼ぎ入れると月にどのぐらい収入あるんですか？
手取り30万ぐらいですね。
30万円ぐらい。苦しいといえば苦しいけど生活できないわけではないと。
そうですね、
家を借りてもね、
はい、
お母さんとは、まあ、嫌味は耐えられないっていう話はありましたけど、
はい、
家賃がかからない以外に何かいいことはありますか？関係を持っていて。
ないですね。
あなたとしてはこんなこと言われるぐらいだったら財産なんかいらないよと言いたいとおっしゃっていたけれども、
はい、
それは本音？
8割方は本音です。それはやっぱり不安が2割ですね。うん、なかなか今昼と夜、まあ、両方で働いて埋め合わせはしてるんですけど、はい、母さんに何言われてもね、黙ってれば別に普通に暮らせ、うん、
だけどそういうことを考えてもこんなこと言われるのは耐えられないというのは片っぽにあるというのは今日のご相談のようなので、
それもそうなんですけど、実を言いますとね、うん、母自体のですね、そこまで金に執着して人を信用しないでね、私の働きが競馬にねなくなってしまうぐらいだったら売ってねすっきりさせようかとかね。
だってそれは多少言われてもしょうがないとは思ってらっしゃるわけでしょ。
そうですね、受け入れられない解釈かもしれないんですけど、もっと私のことを信用していただいて、そのアパート自体もそもそも誕生日プレゼントにあなたにアパート1棟買ってあげるからっていうんで、まあ、買ってもらったつもりでいたんですけど、名義はいつまでたっても家賃収入も入ってこないですし、当然。
でもそれはギャンブルにそんなにハマってなかった時に言われたんじゃない の
過去にハマった時に清算してもらった後に
二度としませんってあなた言ったんじゃないの？
言いましたね、はい、言いました。
でまたやったんでしょ？
やりました、はい。
だからもうそれ言ってもしょうがないじゃない、私を信用してくれってまたやっちゃったなら。
そうですね、はい。
でそこはちょっと自分でもよく考えたら虫がいいでしょ。一回ギャンブルにはまって助けてもらって、
はい、
じゃああんたこれから前向いてそういうことやんないんだったら、誕生日にアパートの一棟ぐらい作ってあげると言ってくれたお母さんがいたのに、
はい、
またやっちゃったと。お母さんがっかりするのは当たり前じゃない。
そうです
で、じゃあもう売っちゃおうかなっていう気持ちもわかるでしょ。
そうですね、
はい、でそれで私を信用してくれっていうのはずうずうしくないですか。
ずうずうしいですね。
うん、それわかってるでしょ。
そうです、わかってます。
だからそこはお母さんの気持ちはある意味きっとそこだけ取れば当然だから、それを信用してくれないから気に入らないとか嫌味だとか言っても、その原因のまあ少なくとも半分はあなたが作ってるわけだから、
はい、
それはそれでお母さんのあり方としてしょうがないから、
はい、
あなたとしてはじゃあどうするかと、自分が悪いのもわかるけれども、はい、お母さんのこういうこと言われるのは耐えられないと、信用しないのは何だって怒るよりも、じゃあ私はどうしようっていう視点で見た方がいいと思いますよ。お母さんそれは気持ちはそう簡単に変わらないですよ。まして83のね、大人が急に人間性変わるわけないから、
はい、
でそれもある意味もっともな理由がありそうだから、だとしたら、はい、耐えられないんだったらちょっと距離を置いて自分たちで暮らしてみると。
なるほど、はい、
15年期待して除雪したけどそんなこと言われるぐらいだったらちょっと頑張ってみるという選択をするのか、それともね、
はい、
今の状況にいて嫌味は言われるけども、そうは言ったってただでアパート住まわしてもらってるわけだからと、
はい、
せめてね、これは耐えられないっていうのが7台分の 手作業の除雪だったら、これは母さんいい加減にしてくれと、
はい、
そういう話をするとかね、
はい、
その辺を整理して考えた方がいいと思うんですよ。自分でその辺整理してみて、自分がどういう選択をするのか、
はい、
そういう全体を大きく見てさ考えて、はい、じゃあ自分はどうするんだ、もうこれ耐えられないから2人で頑張ってみる、でそれ頑張ってるの見たらお母さんの気持ちも変わるかもしれないし、
なるほど、
でそこをいきなりもう耐えられないから縁を切るんだとか葬式にも行かないとか
ね
そんなことを言う前に自分はどうするんだ、どっちの選択するんだって。
そうですよね、うん、
はい、競馬でギャンブルで何百万って言ってたけども、
はい、
全部なくして借金をもっと作って、それでもおかしくない環境の中でよく立ち直ってここまで来たね。あなたの人生は精神的な死をもって始まってるんです。誰かに認めてもらいたかったの。本当に認められたものに認められなくても今ここまで来たんだよ。誰からも信頼できなくて、本当の安心感っていうのはなくて、生まれてからずっと心の居場所がないままここまで生きてきたんだよ。
そうですね、はい、そうです、だけどお金的にはあの支援があったんでありがたいと思わなきゃいけない。
あなたの感情は理性の通り動かないから、自我の確立もない。それでね、あなたはね優しいんだよ。だからお母さんに虐待されたの。あの一口で言うとね、あなたがギャンブルに走ったのは不安だったから、
はい、
家屋敷を全て売り払ってもおかしくないにもかかわらず、きちんと今ここまで来てギャンブルでもってちょっと100万200万の借金があるのに、もうそんなレベルの話じゃないんだよ。あなたの人生はよく自分はここまでやってきたというこの自分に対する自信を持ってください。
ありがとうございます、はい、
だからといって今お母さんに対する、
はい、
矛盾した感情が解けないです。その解くためには今のあなたの無意識にあるものを全部意識化しなきゃならないから、ここで言えることは、
はい、
この45歳から先は明るくなります。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
表向きの話題の裏に真の課題があります。パラタクシス的歪曲と言います。